All right, well, we're studying through the book of Leviticus, so could you please open your Bibles to Leviticus chapter 20 this morning?
レビ記を勉強していますので、今日はレビ記の20章を学びます。開いておいてください。
And if you, does everybody have a Bible? We do have Bibles on the table, just to remind you.
聖書がない方は後ろの方にありますので、言ってください。
Now, the theme of the book of Leviticus is holiness.
このレビ記の本のテーマは清さです。
And the word holy means to, basically, essentially, it means to be different.
清さという意味の本来の意味というのは異なるということです。
God is holy.
神様は清いです。
That means he's different. He's set apart.
神様はですので異なるものです。他のものと分けられているものです。
There is no other God like him.
神のようなものは他にありません。
And the Lord wants us to be holy also.
神様はまた私たちにも同じように清くあってほしいと願っておられます。
And we see that in Leviticus, he says, "Be holy, for I am holy."
レビ記の中でも神様はこのようにおっしゃっています。清くありなさい、私が清いから。
Okay, so let's get into chapter 1. Let's read verses 1 through 6.
それでは20章の方に行きたいと思います。20章の1節から6節までお読みします。ついで主はモーセに、よろしいのかしら。はい。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に言わなければならない。イスラエル人またはイスラエルにいる在留異国人のうちで自分の子供をモレクに与える者は誰でも必ず殺されなければならない。この国の人々は彼を石で打ち殺さなければならない。私はその者から私の顔を背け、彼をその民の間から立つ。彼がモレクに子供を与え、そのため私の聖事を汚し、私の聖なる名を汚すからである。人がモレクにその子供を与えるとき、もしこの国の人々がことさらに目をつぶり、彼を殺さなかったなら、私自身はその人とその家族から顔を背け、彼と彼に習いモレクを慕って淫行を行うみだらなものをすべてその民の間から立つ。霊媒や口寄せのところに赴き彼らを慕って淫行を行うものがあれば、私はその者から顔を背け、その者をその民の間から立つ。
So this chapter talks about the penalty for those who broke the law.
ここの章では、立法を犯した人に対する罰について書かれています。
And we will see that 15, there are 15 offenses which were punished by death.
ここでは、15個の違反が、死によって、罰せられるということが書かれてあります。
Now, the purpose of this strict law was to try to keep the people from committing the same sins that the Canaanites had done.
このようにこう厳しい労を、ごめんなさい、厳しい立法を置いた目的というのは、人々が、カナン人が前に犯していたと同じような罪を犯さないようにするためです。
Now, God hated the worship of Moloch.
神様は、モレクをこう礼拝することを忌み嫌われました。
Now, he was a Canaanite god that they worshipped at this time.
モレクというのはその当時、崇められていたカナン人の間で崇められていた神です。
And the worship of Moloch actually involved people sacrificing their own children, their own babies to this god of Moloch.
モレクを礼拝するその中に、自分たちの子供を生贄として捧げるというものがあります。
It was a cruel, very grotesque form of worship.
それは本当に残酷で、グロテスクな、ワーシップの形です。
And God didn't want his children to have anything to do with it.
神様はイスラエルの民がそのことにこう関わることを望まれませんでした。一切関わることを望まれませんでした。
And he was quite serious. If they did, they would be killed.
でもうこのことに対して神様は本当にシリアスで、もしモレクを礼拝するんであれば死ななければならないというふうに。
And not only that, if you saw somebody doing it and you ignored it, you said, well, you know, I didn't see that. You could be put to death.
また見て見ぬふりをしてこう手立てを打たないような人にも同じように殺されなければなりませんでした。
Now the method of execution was stoning.
その処刑の方法というのは石打ちです。
And the people who brought the accusation would have to be among those people that were stoning.
その石打ちでこう石打ちをあこう告発する人がその石を投げました。
Now, if you knew that, if you knew that you were going to have to take and throw the stone, you would probably be less likely to falsely accuse somebody.
もしこうあなたがこう石打ちにするんだっていう時は誰かのことを何かのことでこう告発するっていう間違いなく告発するぞというあのなんていうんですかねこうなんていうんですかね。
you would be less likely you wouldn't do it to accuse.
うんあのねこう見たこう間違いなく見たとい う, こう確信のもとにそれをします。
Okay. But in spite of this very strong warning.
しかしながらですね、このような厳しい、警告にもかかわらず、
Israel still worshipped Molech.
それでもイスラエルの民はそのモレクをあの礼拝しました。
信じられない。
I don't believe it.
I mean, it's hard to believe. They still worship Molech.
信じられないです。またそれでも礼拝、モレク神に礼拝しているのですから。
In 2 Kings chapter 16, we see where King Ahaz sacrificed his son to Molech.
第二列王記の16章3節のところでも、アハズ王が自分の子供をモレクに、生贄として捧げているという記事が載っています。
So did King Manasseh.
また、キングマナセ王も同じようにしています。
And you know, even Solomon.Great King Solomon built a worship center for Molech. There's no evidence that they sacrificed children, but because of one of his wives, for the sake of his wife, a foreign wife, he had a shrine made to Molech.
ソロモン王、偉大な王様であったソロモンでさえも、モレクのため の, その礼拝する場所を建てることを許しました。でそれにはなぜかというと、その何人もいた外国人の奥さんの一人がのためにそれを作ったのです。
Okay, the punishment for involvement in the occult was also death.
はい。ですね、オカルトにまた関わることの罪もまた、死です。
Now,These things, many of these things, the occult things, are mainstream.
今の時代であっても、このカルトというのはこう主流であります。
You don't have to. You can see fortune telling, palm reading, all kinds of stuff just right around us.
本当にこう私たちの身の回りには、運勢判断だとか手相占いとか星占いとか目にすることができます。
And it was common in their time among the pagans.
でまたそのその当時もまたその異邦の地域ではよく行われていることです。
And God didn't want His people to have anything to do with it.
で神様はご自分の民がそのようなことと関わることは一切望んでおられませんでした。
And it's the same thing now. Now God does not want His people to have anything to do with.
そしてまた現在においても神様がその神様の民私たちがそういったことに関わるということは望んでおられません。
And can you speak into the microphone? We're recording this, so if you don't speak into the microphone, then they'll hear me. Okay. The occult is basically a counterfeit to the Holy Spirit.
カルトというのは基本的にはこう法理あ聖霊をこう真似ているというか偽りまあ、真似をしている本物ではないものです。
Many people believe that they've encountered real spiritual power when they get involved in the occult.
多くの人が信じているのはもしこのオカルトをこう試す時にこう本当の霊的な力というものを体験する。というように信じています。
Somebody may say, "Well, this guy, you wouldn't believe it. He told me all these things about myself."
で、このように言うんです。あの人見てよって、あの人ね、私の将来のこと、誰も知らない私のことをね、話すことができたんですよ。
And the truth is, they may very well have had a spiritual experience.
真実はですね、彼らは霊的な体験を確かに持っているかもしれないんですが、それは悪霊です。
An evil spirit.
悪霊です。
Because the devil does not have the power of God. The devil is not, you know, just the antithesis of God. But evil spirits are able to observe what people are doing.
悪魔というのは神様の力というものを一切持っていません。しかし悪霊というのは、この、物理的な世の中においてこう何が起きるかというのをこう見ることができます。
And they try to influence people into believing that, you know, that they are from God.
そして人々にこのように影響を及ぼすことができます。彼らが神から来たと信じるように。
Paul said in 2 Corinthians 11:14, in speaking of Satan, he said, for Satan himself transforms himself into an angel of light.
パウロは第二コリントの11章14章でこのように言っています。しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の御使いに変装するのです。このように言っています。
So, for us now today, we should not have anything to do with occult practices like fortune telling or horoscopes or anything like that.
ですから、現代にいる私たちも、運勢判断だとか手相占いだとか、星座などのようなオカルトに一切関わってはいけません。
Because God has given us the Holy Spirit.
なぜならば神様はすでに私たちに、本当の霊、聖霊を与えてくださっているからです。
And the Holy Spirit is given to us to lead us and to guide us.
そして私たちに与えられたその聖霊様が私たちを導いてくださるからです。
We have the real thing.
私たちは本当の、霊を持っているのです。
We don't need anything else.
そう、私たちは他のものはいらないのです。
占いいらない
占いいらない
Silly joke, okay. But we don't want to open ourselves up to anything like that. Influence, the influence of anything but God.
なので私たちはその神悪霊に対して自分自身をこうオープンにする必要はなくて本当にすべて神様にオープンにしていきましょう。
Okay, let's now let's move on 7 through 9. Let's read verses 7 through 9.
はい、では20章の7節から9節までお呼びします。あなた方が自分の身を性別するなら、あなた方は聖なるものとなる。私があなた方の神、主であるからだ。あなた方は私の掟を守るなら、それを行うであろう。私はあなた方を聖なるものとする主である。誰でも自分の父あるいは母を呪う者は必ず殺されなければならない。彼は自分の父あるいは母を呪った。その血の責任は彼にある。
In verse 7, God says,Consecrate yourselves. And then in verse 8, he says, I am the Lord who sanctifies you. And sanctify means basically to consecrate.
7節では神様はこのようにおっしゃっています。自分自身を性別しなさいと。そして8節ではこのように言っています。私はあなた方を聖なるものとする。
So in verse 7, it sounds like sanctification is something we do.And then in verse 8, it sounds like it's something God does. So, you know, which one is it?
7節では、まるで、私たちが自分自身でこう性別していかなくてはいけないというようなことを言っていて、8節では、神様が、性別するとおっしゃっているような響きがありますけれども、では一体どちらなのでしょうか?
Well, the truth is God will not force youto be separate to him, he won't force you to follow and to follow the leading of his spirit.
真実はですね、神様というのは強制して私たちが神様のために分かたれたものになろうというふうに強制してはされません。
But God is the one who does the work. God is the one who makes us holy.
それでもですね、神様だけが私たちを清いものに、変えるために働かれるお方です。
But he does it through our yielded will. We need to yield to his spirit.
それでもですね、神様は私たちのこの明け渡したいという思いを通して、その働きをなさります。
So if you resist the will of God in your life, you can keep yourself from growing in Christ.
ですので、もし私たちの人生の中で神様が働かれることをこう拒むのであれば、私たちが成長するということ、その結果私たちは成長しない。成長することが阻まれていくということになります。
So, I think we all know that growing in Christ, it's not simply a matter of, you know, letting the time go by as you watch, you know, the calendar go and 10 years have gone by and it's just not automatic. Well, 10 years now I'm a mature Christian.
キリストにある成長というのはこう時間が経っていくごとに成長していくというものではありません、クリスチャンになって10年経ったからもう私は成熟しているというようなものではありません。
Because if you resist the work of God in your life, you know, it's possible you could waste your whole life being an immature Christian, and you could end your life as a Christian, as a child of God, but still not really have grown because youfought with God all the way.
ですので、もし私たちのこの人生の中で神様が働かれるのを拒んでしまうのであれば、本当にその人生を、未熟なままで、過ごしてしまうということになってしまいます。時間が経っても未熟なままで、のままということになってしまうのです。
We don't want that to happen.
私たちはそういったことは望みません。
もったいない、
もったいないです。
But if we're openYou know, on the other hand, if we're open to God and we're yielded to His Spirit, when the Lord is working, we there's a possibility to experience so much blessing, so much growth.
もしですね、私たちが神様に対して心を開いて、そして自分の人生をもう神様にこう明け渡すのであれば、もう本当に素晴らしい人生を経験することができるのです。
I mean, a life whereWe're hearing from God. God's teaching us things, and it's really fulfilling. A life where we're learning constantly. God is constantly teaching us.
人生の中で私たち、神様が教え、もうその日々の生活の中で神様が教えてくださいます。
And that's the life that God wants for each of us.
それが神様が私たち一人一人に望んでいる人生です。
Okay. I wanted to say one thing. When I'm talking about yielding,
もう一つ、その明け渡すということについて話したいと思います。
Please don't confuse me. I'm not saying we need to work hard.
どうか混乱しないでほしいんです。神様の対して一生懸命すぎて神様に働かなくてはいけないということではないんです。
In order to be blessed by God.
それ、神様にもっと祝福をしてもらいたいというためにそれをする必要はないんです。
We are His workmanship.
私たちは神様のすでに作品になっています。
But I'm just talking about yielding to God, allowing Him to work in our lives.
ただ明け渡すということ、私たちの人生を神様に明け渡すということを今ここで強調してお話ししたいんです。
Okay. I'm going to stick right to this. Thank you. The penalty for cursing parents was death.
はい、両親を呪うということの罰もまた死です。
You know, we look at this, this is harsh.
これはちょっと厳しすぎるのではないでしょうか。
I mean, it's not good to, you know, I know it's not good to curse your parents, but is it bad enough to be put to death?
さあ、もちろん両親を呪うということは良くないことですけれども、それは本当にこう死に値するようなところまで悪いのでしょうかと思います。
But as we go through this chapter, you were going to see severalOf these laws carry the death sentence.
私たちがこの章を見るときにたくさんの律法が、守らなかった結果死ですというふうに、なっていることに気づきます。
And so today, you know, we don't put people to death for cursing their parents or for adultery or for idolatry.
今日ですね、私たちが両親を呪ったりとか、姦淫の罪を犯したりとか偶像礼拝をしたところで死になさいと、死に処せられているということはありません。
But this doesn't mean that in God's eyes, it's not as bad as it was here in the Old Testament.
でもこのことそのことはこのことを意味するわけではないんです。神の目から見て、今の時代は悪いことではなくなったということではないんです。いまだ神様の目から見ても悪いものは悪い。
I mean, it is. It's that bad.、うん、そんな悪い。
とても悪いことです。良心を呪う。
In the New Testament, in Romans 6:23, it says, "The wages of sin is death."
新約聖書のローマの6章23節ではこのように言っています、罪から来る報酬は死です。
In fact, the breaking any of the Ten Commandments results in death.
実際に、10回のどの律法を犯してもその結果、死になります。
This is why we die.
これが、私たちが、死ぬわけです。
But it's a spiritual law.
これは霊的な律法です。
And by that, I mean, it's a natural law that always exists, regardless whether you believe it or not, it exists.
一般的な律法というのも、私たちがそれに対して同意しようがしまいがそこに存在します。
It's like the law of gravity.
それはまるで引力の法則のようです。
I mean, if you were to go up on theTop of the building. The railing's not good, so don't go up there. But if you were to, you know, step off the top of the building, you're going to experience really harsh consequences of doing so.
例えば、この建物の屋上からこう飛び降りたとすれば、その結果とてもひどい結果を招くことに経験することになります。
You will experience a lot of pain.
それをするならば本当にこう痛い経験をします。
And it doesn't matter if you agree with it or not. It's not like, well, you know, I don't believe in gravity.
それはその引力というものを信じようが信じまいが、信じようが信じまいが、それは問題ではありません。それはあるのです。
Whether you agree, it still exists. You're still subject to the law of gravity.
それはもう存在していて、私たちはその法則にもう従っているというか、法にのっとっているというか、支配を受けています。
And that's how it is with the law of sin and death.
で、これは、死の法則がです。死の法則が死であるということと同じです。
Whether you agree with it or whether you disagree with it, it doesn't matter. You're still subject to it.
皆さんがそれを信じようが信じまいが、それは問題ではなくて、もうそれはそうなるんです。罪の律法、罪から来る報酬は死、ね、罪を犯せば 死ぬというその法則は存在してしまいます。
When people disobey God's laws, they die.
もし神様の律法に従わないのであれば、私たちは、死んでしまうのです。
You know, to use that example, even if a person is not aware of God's law,They're still subject to it.
たとえ、人がですね、その神様の律法に気がつかなかったと言ったとしても、でもそれはやはり同じようにこう、支配を受けてしまいます。律法にのっとってしまうという。
Like if you were to, for example, if you were to be at on top of the building, going back to there, top of the building, if it was dark out, you couldn't see, and accidentally you just stepped off, and you fell down, the results would be the same.
そうです。例えばですね、暗闇にこう建物の高いところをこう歩いていて、こうちょっと間違って、落ちてしまったとしたら、気がつかなかっただけなんですけれども、やっぱりこう落ちて、それはこう飛び降りた時と同じような、ひどい痛みを伴います。
Because the law of gravity. The problem is the law of gravity. You're still subject to the law of gravity.
なぜならばそこに引力の法則が働いているからです。
And You know, with the law of sin and death, we experience spiritual death.
私たちは、霊的な死というものを経験します。
Because we have broken God's laws, and ultimately, we're going to experience physical death.
なぜならば私たちは神様の律法を、破ってしまったからです。そしてその後に私たちは、肉体的な死というものを経験します。
But the good news.This is where the good news of the gospel is that Jesus died in our place, so we are free from having to face those consequences of disobeying God's laws.
ここに、良き知らせがあるのは、イエス様が私たちの代わりに死んでくださったので、私たちは神様に対して、神様の律法を守らなかったその結果と向き合わなきゃいけなかったことからこう解放されたということです。
And again, I'm going to read Romans 6:23, and this time the whole verse.
ここでは、第二、あ、ごめんなさい、ローマ書の、6章23節のところを、ちょっと全部読んでみたいと思います。
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
So if you believe in Jesus Christ, you haveYou receive spiritual life now.
もし皆さんが、イエス様を信じるのであれば、今、皆さんは、霊的な命というものを受け取るのです。
And physical life at the resurrection, when you are one day the Lord raises you up, you will experience physical life.
で、この肉体的な命というのは、いつかというか。ある日というかイエス様がその来られる時というかその、復活の時にこう復活します。
As Jesus told Martha,
イエス様がマルサは誰でしたっけ、マルタに、言った通りです。
I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die.
はい、ヨハネの11章25節をお読みします。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。
Okay, let's go back to Leviticus here and read verses 10 through 21.
はい、それではレビ記の20章10節から21節までお読みします。人がもし他人の罪と貫通するなら、すなわちその隣人の妻と貫通するなら、貫通した男も女も必ず殺されなければならない。人がもし父の妻と寝るなら、父を恥ずかしめたのである。二人は必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。人がもし息子の嫁と寝るなら、二人は必ず殺されなければならない。彼らは道ならぬことをした。その血の責任は彼らにある。男がもし女と寝るように男と寝るなら、二人は忌み嫌うべきことをしたのである。彼らは必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。人がもし女をその母と一緒にめとるなら、それはハレンチなことである。彼も彼女らも共に火で焼かれなければならない。あなた方の間でハレンチな行為があってはならない。人がもし動物と寝れば、そのものは必ず殺されなければならない。あなた方はその動物も殺さなければならない。女がもしどんな動物にでも近づいてそれと共に伏すなら、あなたはその女と動物を殺さなければならない。彼らは必ず殺さなければならない。その血の責任は彼らにある。人がもし自分の姉妹、すなわち父の娘、あるいは母の娘をめとり、その姉妹の裸を見、また女が彼の裸を見るなら、これは恥ずべきことである。同族の目の前で彼らは断ち切られる。彼はその姉妹を犯した、その咎を負わなければならない。人がもし月の触りのある女と寝て、これを犯すなら、男は女の泉を暴き、女はその血の泉を表したのである。二人はその民の間から断たれる。母の姉妹や父の姉妹を犯してはならない。これは自分の肉親を犯したのである。彼らは咎を負わなければならない。人がもし自分の叔母と寝るなら、叔父を恥ずかしめることになる。彼らはその罪を負わなければならない。彼らは子を残さずに死ななければならない。人がもし自分の兄弟の妻をめとるなら、それは忌まわしいことだ。彼はその兄弟を恥ずかしめた。彼らは子のないものとなる。
All right. These laws were dealt with back in chapter 18.
ここでの律法は、前にあった18章のところで扱われているものです。ここで挙げられているその罰というのは大変厳しいものです。
Now, in verse 10, it says, He who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
10節ではこのように書いてあります。人がもし他人の妻と姦通するなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら、姦通した男も女も必ず殺されなければならない。
Both of them were put to death.
両者とも、死ななくてはなりませんでした。
You know, this helps us to understand what was going on in John chapter 12, John chapter 8, I'm sorry, when the Pharisees brought Jesus the woman caught in adultery.
ここの箇所は、ヨハネの福音書のところで、パリサイ人がイエス様のところに姦淫の罪でこう捕らえられた女がこう来た話があると思うんですけれども、そこを理解するのに役立つところです。
They said to him,we caught her in the very act.
パリサイ人はイエス様にこのように言いました。この女は姦淫の現場で捕らえられたのです。
And so the question would be, well, where was the man? Why didn't they have the man there?
ここで質問が上がってくるわけです。相手の男はどこにいるんだ?
They were trying to get Jesus to contradict the law, but they were not applying the law correctly.
パリサイ人というのはイエス様をこの律法を否定させようと、していたのですけれども、実際のところこのパリサイ人というのは律法を正しく、適用していなかったわけです。
Because in the law we see both the man and the woman were to be punished.
なぜならば律法では男も女も両者とも、こう罰を受けなければならないとあるからです。
All right, let's read verses 22 through 24.
レビ記の20章22節から24節をお読みいたします。あなた方が私のすべての掟、すべての定めとを守り、これを行うなら、私があなた方を住まわせようと導き入れるその地はあなた方を吐き出さない。あなた方は私があなた方の前から追い出そうとしている国民の風習に従って歩んではならない。彼らはこれらすべてのことを行ったので、私は彼らを甚だしく嫌った。それゆえあなた方に言った。あなた方は彼らの土地を所有するようになる。私が 父と蜜の流れる地をあなた方に与えて所有させよう。私はあなた方を国々の民から得り分けたあなた方の神主である。
The nations that were in Canaan、before them became so evil that God judged them and took the land away from them.
その土地に前にいた、イスラエルが入る前にいたのはカナン人、カナンの人たちですけれども、彼らとてもこう悪かったので、神様は彼らを裁き、この土地を彼らから奪い取りました。
And God was now bringing Israel in to take, he was giving them that land.
そして神様はその代わりにイスラエルをその土地に、導き入れて、そこの土地を所有するようにされました。
And he warns them, don't, that if they do the same things that the Canaanites did, that they would be cast out of the land also.
そして神様はイスラエルのために、民にこのように言ったのです。カナン人がやっていた同じような悪いことを、してはいけない。もしするんだったら、やはり土地を取り上げますと。
Well, later on in Deuteronomy, the Lord says, I'm going to take a look at that.Deuteronomy chapter 9, verses 4 and 5.
後にですね、申命記で主はこのように、言っておられますけれども、そこを今開きたいと思います。申命記の9章を4節、5節。
Okay, let's take a, let's read that.
はい、お読みします。あなたの神、主があなたの前から彼らを追い出すとき、あなたは心の中で、私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために、主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することのできるのは、あなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いために、あなたの神、主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また、主があなたに先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。
Okay.Israel, later, as we see, Israel was cast out of the land because of their disobedience, because they did the same things.
後にですね、イスラエル人もまた、その土地から追い出されます。なぜならば、同じように悪い、するなといったことをしたからです。
But because of his mercy and his faithfulness to the promise that he had made to them, that God brought them back into the land.
しかしながら神様の大きな憐れみゆえにです、ゆえとその神様の約束に対するご誠実さゆえに、再び神様はイスラエルの地にイスラエル人を、連れ戻しました。
All right, let's read verses 25 through 27.
レビ記の20章25節から27節です。あなた方は清い動物と汚れた動物、また汚れた鳥、汚れた鳥と清い鳥を区別するようになる。私があなた方のために汚れているとして区別した動物や鳥や地を這うすべてのものによって、あなた方自身を忌むべきものとしてはならない。あなた方は私にとって聖なるものとなる。主である私は聖であり、あなた方を私のものにしようと国々の民から得り分けたからである。男か女で霊媒や口寄せがいるなら、そのものは必ず殺されなければならない。彼らは石で打ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにある。
Okay. Well, verse 26says, "You shall be holy to me, for I, the Lord, am holy, and have separated you from the peoples that you should be mine."
26節ではこのように書かれてあります。あなた方は私にとって聖なるものとなる。主である私は聖であり、あなた方を私のものにしようと国々の民から得り分けたからである。
What a blessing it is to be chosen by God to be His special people.
なんと、祝福されたことでしょうか。神様に選ばれて神様の特別な民となれるということは、
I mean, what a privilege.
なんという特権でしょうか。
It's, in 1 Peter chapter 2 verse
9、第1ペテロの2章9節をお読みします。
Peter saysBut you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light.
ペテロはこのように言いました。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
Holiness isn't some burden that, you know, that we have to bear. It's a privilege.
清さというのは、こう、背負いなさいと頼まれて、担う重荷ではありません。
It's a privilege of knowing God.
これは特権であり、神様を知るという、特権です。
Think about what he's done. He brought us out of the darkness into his marvelous light.
考えてみてください。神様は私たちを暗闇の中から神の光の中へと、移してくださったのです。
And he allows us, he lets us walk with him in the light.
神様はですね、私たちが神様と一緒に光の中を歩むことを許してくださっているのです。
A holy God with a holy people.
清い神と清い民です。
Holiness is a great thing.
清さというのは、素晴らしいことです。
It's a beautiful thing.
それは美しいことです。
We want to be holy.
私たちは本当に清いものとなりたいです。
Because we want to be like our God.
なぜならば私たちは本当に神のように、なりたいからです。
I'm going to just say one thing
okay,
apart from this.
はい、はい。
If you want to really know what holiness looks like,
もし皆さんが清さというものがどういうものなのかということを知ることができるならば、
Look at Jesus.
イエス様を見てください。
This, he lived a holy life.
イエス様は清い生活を行った方です。送られた方です。
And people wanted to be around him. They knew, they wanted to have what he had.
イエス様の周りにいた人たちというのは、自分たちが持っていなくてイエス様が持っていたものを持ちたいと思った。
Yeah, that's right. I'm sorry. Just a little.
Okay, hi.
You've done a great job there. You know, we read these laws and this strictness and you know, the put to death and so forth in the midst of, you know, holiness, and sometimes... Okay, I'm sorry.
私たちはこの今までの中でその立法を破ると、その罪に処せられるという厳しいものをずっと見てきましたけれども、
And holiness may get attached to this idea that it's...
その清さっていうのはやはりそういう、なんていうのかな、それだけ清いものです。
Because when a holy God comes into contact with an unholy people, the result is death.
神が言って、
Holy God, I'm sorry.unholy people.
清くない人々。
Yeah. And they come together.
清い神と清くない人々が一緒に来て。
The result is what we see in the Old Testament.
You know. 旧約の中でその結果を見るんですけれども。
Mm-hmm. But in Jesus, in the New Testament, because of Jesus,
新約ではイエス様が出てきて、イエス様ゆえに、
We can come into contact with this holy God. I'm sorry. Almost done. Because of Jesus,
イエス様がいるので、
we can have fellowship with a holy God.
イエス様がいるから、こんなにこう罪深い、清くない私たちが清い神様とこう、関係を持つことができるのです。気づくことができるのです。
And that's a wonderful thing.
これは本当に素晴らしいことです。
I mean, it's just a beautiful thing.
これは本当に、美しいことです。
Thank God for Jesus.
もう本当に神様がイエス様をこう送ってくださったことを感謝します。
Because apart from Jesus, you have no hope of being holy.
そう、なぜならばもうイエス様がいなかったら私たちはもう希望がないです。清くなれるという希望が一切ありません。
And But with Jesus, you have your heart. We have are overflowing with hope.
そう。でもイエス様がいてくださるので、私たちこうもう本当に希望がこう満ち溢れてくるわけです。
Okay. Thank you, Shizuka.
すいません。
I told her I wasn't going to veer. So please
forgive me. Please forgive me. 原稿を前もってもらってるんですけど、ここに書いてないことは言わないでください。
Please forgive me. Anyway, I just felt that was important. And
でも重要なことを言いたかったのでって。
And she's done a great job. And we're almost done. No more jokes. Nothing. Okay. It's just exactly what's written here.
Okay.
I just want to close with a New Testament verse that talks about sanctification, which means being set apart for God as holy to God.
最後にですね、新約聖書のある聖歌について書かれている神様のためにこう清く分けられたものということについて書いてある新約聖書の箇所を開いて終わりたいと思います。
And that's 1 Thessalonians 5:23 and 24.
それは第一テサロニケの5章23節24節です。
Now may the God of peace himself sanctify you, make you holy, completely, and may your whole spirit, soul, body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it.
お読みします。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られるように、あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。
Let's pray.